請求番号2928番、中島京子著、長いお別れ。かつて中学の校長だった東翔平はある日同窓会にたどり着けず自宅に戻ってくる。認知症だと診断された彼は妻と3人の娘をアクシデントに巻き込みながら病気は少しずつ進行していく。温かくて切ない家族の物語。請求番号2929番、吉野源三郎著、君たちはどう生きるか。1937年に書かれた児童のための倫理の本ですが、主人公コペル君が日常で感じることや疑問は現在でも共感できるものです。貧困、いじめ、勇気、学問など今も昔も変わらないテーマに人間としてどう向き合うべきか。請求番号2930番、中村義弘著、決算中心蔵。時は元禄、お家お取り潰しは現代ならば会社倒産。松の大廊下の人情沙汰で主君は切腹、藩は解散。戦やと赤穂浪人が意気込もうとも、先立つものはお金、退職金、お家最高の運動費に墓代。吉良家に討ち入るなら武器だって必要。家老の大石蔵之助は減りゆくばかりの予算をいかにありくりし主君の敵を討ったのか。一級資料をもとに生まれた同名映画を監督自身が小説化。請求番号2931番、浅田次郎著、ブラック・オア・ホワイト。近頃よく眠れるかい。旧友の都築君はそう言って語り始めた。三代続く商社マンだった彼の輝かしい人生を暗転させた美しい悪夢、白い夢と黒い夢、そしてその果てに見たこの国の本性を。請求番号2932番、産方東著、花と夢。なぜ彼女は枕草子を書いたのか。中宮定子に仕えた清少納言は定子に導かれ才能を開花させていく。起点を持って知識を披露し宮中での存在感を強めるが、藤原道長と定子の清掃に巻き込まれて清少納言の生涯を描く。請求番号2933番、小野寺文則著、人。女で一つ東京の次第に進ませてくれた母、その母が急死した。20歳の秋、たった一人になった。奨学金を返せる自信はなく大学は中退。そんなある日の午後、空腹に負けて吸い寄せられた惣菜屋で残った50円のコロッケをおばあさんに譲った。それが運命を変えるとも知らずに。請求番号2934番、島田洋七著、笑ってなんぼじゃ、佐賀のガバイばあちゃんスペシャル上。何が何だかわからないまま広島駅で母ちゃんに汽車に押し込まれ、着いたところが佐賀のばあちゃんの家。小学2年生の秋広少年を待っていたのはガバイ、すごい、ばあちゃんとの貧乏だが楽しい毎日だった。請求番号2935番、島田洋七著、笑ってなんぼじゃ、佐賀のガバイばあちゃんスペシャル下。広島の名門広陵高校に特待生として入学し野球漬けの日々、そして東京への駆け落ち。大阪で初めて漫才を見て改元、自らもコンビを結成して超売れっ子に。ブームが去ると仕事もなくなり、佐賀で暮らすばあちゃんに支えられ今日も行く。お問い合わせは春日井市図書館、電話85-6800までどうぞ。 小畑がお伝えしました。以上、図書館だよりでした。